ご着席ください。選挙受け入れ棚橋美氏、
マタイによる福音書の18章は、教会が本当に教会として生きるために何が必要かということが書かれておりました。イエス様はそれは何より罪の許しであり、罪に許された者がお互いに許し合う生活こそが教会であるということを教えてくださいました。これがガリラヤにおけるイエス様の最後の教えとなりました。19章はイエス様がこのガリラヤを去りユダヤ地方に向かわれるところから始まります。ユダヤ地方、つまりエルサレムに向かって行かれます。十字架の道への旅立ちがここから始まっていきます。今日のそのところで取り上げられていますのは、まず夫婦の問題なのだろうと思います。なぜここでそのような問題が取り上げられるのか、それはイエス様を試そうとしたパリサイ派の人々の問いがきっかけであります。今日の聖書を見ていただきますと、次のようにパリサイ派の人々の問いが記されております。何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうか。パリサイ派の人々のこの問いは申命記の24章の一節が元になっております。旧約聖書の318ページであります。よろしければどうぞお開きください。申命記24章の一節、人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し、気に入らなくなったときは離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。このようにモーセが書き記した申命記にこのように示されております。モーセの律法、この戒めについてこの時代のユダヤ教には2つの解釈があったと言われます。一つは、この恥ずべきことというのは会員であって、会員以外の理由では離婚は許さないという立場であります。もう一つは、もっと抗議に会員以外の他の何かであると解釈する立場であります。他の何かというのは、例えばお料理に失敗するというような些細なことでもよくて、さらには気に入らなくなった時というこの言い方を非常に強調して、今の妻よりも好ましい女性とか美しい女性を見つけた場合は離婚できるとさえ結論付けたと言われております。要するに、夫の気に入らないことをした妻はあっさりしてても構わないということであります。非常に身勝手で、男性の前で失礼でありますけれども、男性ばかりに都合の良いことが書かれているなと思います。もっともこの時代、女性の側から夫婦に何か不満があっても、夫婦の間で不満があっても女性から何も言うことができなかったわけであります。女性が物であるかのように軽んじられていた、そのような時代背景があります。けれども、そこは信仰を持った人々でありました。神を信じている信仰者たちでありました。自分の妻を思うようにできるとは言っても、実際にはそのようにすることはなかなかできなかったのではないかと思います。神の民であるがゆえにそのことがなかなかできなかったと思うのであります。そのために、どんな条件が揃ったら、どんな理由が揃ったら離婚が認められるのかということが問題となり続けていたということが示されてくるのであります。このファリサイ派の人々の目的は、この問題にイエス様を巻き込むことにありました。 けれどもイエス様から聖書の御言葉によって彼らは逆に問い返されていきます。4節から7節をご覧いただきたいと思います。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。創世記の1章27節と2章の24節の御言葉であります。イエス様は創世記の御言葉をもって結婚の深い意味を示されたのでありました。この一体ということですけれども、一体というのは一つの単位を形作ることを意味しております。結婚した男女は一つであって分けられない存在であること、そして神は初めから男と女とに作られたのであって、結婚というのは神のご意志に基づくものであること、そしてまた神が合わせられたものであるがゆえに人がこれを離してはならないことを示されたのでありました。イエス様はここで離婚をはっきりと否定されたことになります。このイエス様のはっきりとした否定には、彼らにとってこれは思惑通りであったのではないかと思います。彼らはすぐさまイエス様に反撃しています。そして言い分はおそらくこうであります。イエス様、あなたのおっしゃる通り結婚は神の御意志であるから離れてはいけないのであれば、どうしてモーセは離婚を認めているのか。おそらくこういうことも言いたかったのだと思うのであります。モーセは離婚を認めているのではないか。これは申命記、先ほどの申命記の御言葉からの反論であります。聖書の基づく反論であります。イエス様の聖書の言葉に対して彼らもまた聖書に基づいて反論しています。これこそが彼らの問いの目的であったわけであります。聖書に基づいて反論する。もしイエス様がこの律法を否定するとしたら、それはどうなるか。イエス様を窮地に陥れることになるのであります。さて、確かにモーセはファリサイ派の人々の言う通り離縁することを認めています。けれどもこれは離婚を命じているのではなくて離婚を許可したのであります。神のご意志を悟らず心が固くなであるがゆえにやむを得ず許したのであります。イエス様はおっしゃいました。しかし初めからそうだったわけではないとおっしゃいました。神が結び合わされたものを人は離してはならない。どのような時代にあっても、どんな状況に置かれても、これは私たち人間に対して与えられた神の御言葉であります。離婚を禁じるイエス様のお言葉を私たちが立法的にもし解釈するとしたら、それは誤りだと思います。イエス様がこのようにしてはっきりと離婚を禁じられたのは結婚の深い意義を示すためであったからであります。神のご意志によって神によって結び合わされたのであれば、そのような結婚という意味があれば、結婚もまた福音の光のもとに置かれて理解すべきことを思わされるのであります。妻は夫の所有物ではありませんし、夫も妻の所有ではなく、神によって作られ神の前に同じ価値を持つ尊い一人一人なのであります。聖書におきまして、結婚とは神によって召され祝福されて、それぞれに夫、 妻という新しい立場が与えられるということなのだと思います。神によって夫婦とされ一つとされたことを喜び、共に生きることを喜びとすることをイエス様はお教えになったのだと思うのであります。とは言いましても、人間は、私たち人間は弱いものであります。弱くて欠けを持って、そして罪ある者たちであります。破れが多く欠点だらけのそのような者たちであります。弱さを抱えた者同士が、そのようにして弱さを抱えた者同士が何の問題もなくずっと平和に暮らす方が不思議であります。今日の聖書の11節にイエス様の言葉にすぐ反発した弟子たちの口から出た言葉が記されております。夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がマシです。弟子たちの不平不満の言葉がきっかけとなっていったのでありましょうか。この後にイエス様の言葉が続いていくのであります。誰もが11節の後半から見ていただきたいと思います。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。誰もがこの言葉をのこの言葉というのはどの言葉を指すのか見解が分かれています。結婚しない方がマシだと言った十節における弟子たちの言葉と関係するのか、それともその前の九節の離婚について、また結婚について語られていたイエス様の言葉を指すのか、二つに見解が分かれているそうであります。今日の聖書を読み続けて思いました。何度も何度も読み続けてこの言葉の意味を探りました。何度も読み続けて、それはどちらでもあるのではないかと思わされました。ところで、結婚できないように生まれついたものというのは肉体的な何かの理由でということかもしれません。その他に独身でいることのその理由として、また2つのことがついて言われております。人から結婚できないようにされたものというのは、原文では虚勢された者たちであります。ということは、これは明らかに宮廷に仕える宦官たちのことであります。そして3番目の天の国のために結婚しないものというのは、神に献身的に仕えるために家庭を持つことをやめてしまった者たちのことであります。イエス様はパリサイ派の人々の問いを通して結婚のお気にを示されましたけれども、誰もが結婚すべきだとはおっしゃってはおられません。そしてどんな離婚もお見てにならないというわけでもありません。共にいることが互いに不幸になる結婚もあるのであります。共にあることがお互いに人格が破壊されていくそうになるというほどの不幸な結婚生活が確かにあるのであります。イエス様は私たちの人間の限界を知っておられ、憐れんでくださる主であることを思うのであります。またさらに、独身の方が良いともおっしゃってはおられません。ここで考えさせられますのは、この受け入れるという言葉であります。この受け入れるというのは、とても興味深いギリシャ語の文字が使われております。この語には、受け入れるというこの語の原点は、原文は場所を得るという意味があります。場所を得るのであります。ただ恵まれた者だけがそれを受け入れると言われています。恵まれたものとは、神によって恵みを与えられたものであると思います。神が与えてくださった恵みがある。 その恵みを受け入れる場所を得るのであります。神の御心を、神の恵みを、神の御心を受け入れる場所を得るということが示されてくるのであります。神の御心を受け入れる場所とは、神の御言葉を聞く場所ではないかと思います。神の御言葉を聞く場所を確保するのであります。神の恵みを受け入れる、神が与えてくださった恵みを受け入れる場所を得る、神の御心を受け入れ、神の御言葉を聞く場所を確保する、それは祈りであります。それが祈りであります。生活の中に、私たちの生活の中に祈りの場が作られ、生活の中に祈りがあるとき、結婚してようが独身でいようが、それはどちらでも良いことであります。人が人と共に生きるということは、それが誰であれ、夫であれ、妻であれ、友人であれ、隣人であれ、誰であっても同じ種に結ばれていることを共に喜ぶことだからであります。結婚して生きるにしても、独身で生きるにしても、祈りの場があれば、神の御言葉を聞き、神の御心を受け入れる場を確保してさえすれば、主に祈る生活であるならば、神に祝福された人生であります。イエス様は私たち一人一人に喜びの人生をお与えになるために、十字架の道を進み行かれていくのであります。私たち一人一人がどれほど主の愛に深くつながっていることが許されているか、イエス様がどれほど私たちの主イエスご自身の愛をもって深くつなぎ止めてくださっているか、十字架の主の愛にどれほど結びつけられていることか、今朝の聖書から十字架に向かう主イエス様の道のりに心を向けて、今それぞれに置かれているそのところで、イエスのところこそが神の恵みの場であることを深く心に刻みたいと思うのであります。ともどもに主にあることの、ただ一人の主を仰ぎ、ともどもに結ばれていることの喜びを共にしながら、感謝を持って日々を共に歩み続けるものでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもって教えてくださり、励ましてくださり、御言葉の解き明かしをお与えくださり、心より感謝をいたします。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。御言葉が私たちのうちに響きます。この御言葉が神の招きであることを思い感謝いたします。私たちは弱く、そして欠けの多いものであります。しかし受け入れる神の御言葉を、神の御心を受け入れるその場を得ることができる限り、祈りの生活である限り、それぞれの場にあって祝福されたその生活であることを覚え感謝いたします。どうぞどのような時にありましても、ただ主だけを仰ぎ、御言葉に養われ、ともどもに住むことができますように、私たち一人一人を内側から聖なる神が共にいまして、清めまた強めてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人を、ここに集まられたお一人お一人を、どうぞ豊かに祝福してください。今困難ある方々を顧みてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。